今日のメインディッシュは演出家の宮本亞門さんです。お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。よろしくお願いします。
はい、どうもお願いします。何な、始まる前に話が弾んでたじゃない。何の話だったの。
まさかそのお話を、うん、もうね、うん、こう覚えてくださってしてくれるって。
僕がパラリンピックで、うん、ね、うん、
国家開会式で、ね、あのダンスの、
はい、はい、で歌って
トップバッターって画面に大写しになったやつ。
びっくりした。もうだここでオリンピックね、うん、問題だよねとか言って、うん、うなじてるような顔してしっかり歌ってました、ね。う
ん
う
ん、
さすが、
ね、違う、あの時言ったらいけないっていう、
だからもう分かってたんだよね。だから大人だなと思って。
いやでもそれは
でもそれでいいと思います。
お話をねずっと聞いてね、亞門さんのやっぱり演出もね、もう見たかったし、いろんな思いが
ありがとうございます。そんなこと言ってくれたら泣きますよ。ありがとうございます。もでも無事に終わってよかった
です。これはいけしゃしゃと。
いや抜け
しゃしゃ言ってなくてそんなこと。
抜けしゃしゃ言ったらいけないって言
われた。すごい嫌な流れだってね。
今度またミュージカル出してください。
そうそう、売り込み早いですね。売り込み早いですね。本当、はい、もうすごい。じゃあ今度は2曲歌うって感じですね。
いやもう全曲歌ったんですよ。
来た池シャーシャーとね、
池シャーシャー。亞門さんに代わってこあの、はい、私が言いますけど、はい、お断りします。
いやいやどういう立場、
どういう立場ですか。びったりお断りします。
どういう立場です
か。幕の開く前ぐらいだったら5分ぐらい上げ
る。どこでですか。楽屋で。
いやでも嬉しいな、そんな言っていただいて。いやいやいや本当にね、亞門さん仲良くしてるから大好きなんです。もう
コロナで3年経ちましたね。
経ちました。もう長かったですですね、最初まさかこんな長いと思わなくて、
は
い、
まだ終わったわけじゃありませんけども、それでも、ね、
マスクを取ってる人がいるなんていうことになって
きた。そういうことになってきましたね。
はい、やっと変わりつつあるかも。
まあ演劇業界、まあ、
大変です。
もう大打撃を、はい、
おっしゃる通りです。受けてなかなかね、あの、うん、劇場に来るっていう習慣が途絶えちゃったんで、うん、はい、今もやっぱりあの客席が入らないというか、うん、あの前だったら来てくれたはずなのにっていう状況が多いので、うんうんうん、でもみんなもうなんとか振り絞って、うん、はい、自分の気を落とさないように頑張ってるんで、うん、ちょっと今日も来ましたんで。
さて今回は何ですか。は
い、ですね、今上演中なんですけど、うん、今週いっぱいなんですけど、うん、西岡徳馬さんと雛形あきこさんも出てらっしゃる、うん、あのね、葛飾北斎のお話なんです。
それが舞台にな
る、舞台になってるんですよ、うん、もう西岡さんがすごくて、今回の、まあ、西岡さんにとっては初演なんですけども、はいはい、もうなんかこう入魂のというかすごい芝居を見せてくれてて、うん、何がすごいってね、葛飾北斎自身の73歳から90歳までなんですよ、うんうん、
はいはい。
で彼は皆さんご存知 の、 あの今パスポートにもなってる神奈川沖浪浦、うん、あの波の絵、うん、あれをいくつで描いたか知ってますか。
知らないです。あれ
72歳ですよ。
72歳。
あれからこんなんじゃ足りない、冗談じゃないって、俺がなんでいちいち版画なんて描いてるんだって、うん、あれをやめて、うん、その後肉質画を描いたりいろんな絵をもう描いてって、うん、まだ足りねえって、うん、70歳なんてまだもうちょろいちょろい、こんなんじゃまだ甘っちょろいんだよって言って、うんうんうん、100歳になってもいい絵が描けないんで、神様に百何十歳まで生かしてくれっていうことを言ってた人なんです。うん、
すごいん
ですね。すごい。もうだから今就活とか、うんうん、もうこんなこと言いたくないけど集団受験とかも冗談じゃなくて、うん、もう年齢なんか何の関係もないと、うん、気分と気落ちとこれから本物が描けるんだと、うん、そんな甘い中途半端な絵なんて描きたくなんでって、こんなかっこいい人が日本の先輩にいるわけなんで、うん、それを西岡さんやりませんかったら、俺がやるって言って、西岡さんは今もう76歳かな、うん、すごいですよ今
76で。
すごいよ。舞台でもうひっくり返る、訴える、うんうん、もう全身ひっくり返って転がっても最高の演技見せてくれてるので、うん、何があってもちょっと見てほしいんで、今週いっぱいで終わっちゃうんで、うん、
このパンフレット見た感じからも気迫がもう溢れ出てますよね。
すごい。人ってここまでやれるんだっていう、もうで、あの西岡さん自身も北斎に勇気づけられてるし、うん、っていうことでやっぱお互いに相互作用というかお互いに影響し合ってるんで、うん、もうこの前もちょうどちょうど1週間前、長野の小布施っていうところに、
はい、
北斎自身が実用との当時、うん、もうあのすごく、まあ幕府がすごい改革をしたんですよ、うん、出版統制、文化全部ダメ、うん、お芝居は全部一箇所に集めなきゃいけない、うん、遊郭は全部吉原に集めなきゃいけない、うん、そして北斎なんてのはもう西洋の人たちと交流もあったから、あいつは弾圧だ、 って、うん、あいつは風紀を乱すっていうふうにも目をつけられてた、うんはい、そんな彼は長野にある小布施に逃げたわけですね、うんうんうん、逃げたんだけどそれが80歳過ぎてますよ
その時に、
うん、でそれで4回ぐらいもう長野をずっと歩いて往復して、うんはい、それでも絵を描き続け小布施でもっていうことをやってたんで、うん、ちょうど1週間も小布施で公演したらもうお客さん満杯でもう最後スタンディングでわーっと来て、うん
うん、その北斎のことを長野の人は少しはみんな
そういうもう自分たちの誇りですよ
知ってただ
って最後だってあの小布施の祭り屋台にもすっごい、うん、あの鳳凰の絵からあっちこっち残してるんです、
はい、北斎が
北斎、うん、でね何が私さん面白いってね、うん、北斎って今までも一つも国宝の作品がないんです、
うん、あそうな
の、なぜかっていうと、うん、その幕府かなんかに使えなかったから大っ嫌いだったから、うん、そういうお抱え絵師が、うん、そんなんじゃなくてスタイルも、うん、もう何回も変えて、うんとにかくあの葛飾北斎はそのペンネームっていうのを50回変えてるんですよ、う
ん、名前を
おだから毎回、うん、新人になるわけ周り誰だこれ誰が変えたんだ、うん、すげえなこれ新しい絵、うん、っていうのを北斎は死ぬまでやって最後に彼がつけた名前が、うん、画卿老人北斎と、うん、画っていうのがあの、うん、絵画の画、うん、画用紙の画ですね、うん、卿っていうのはちょっと狂わしいっていう字のなんですが、はい、人、うん、で画卿老人北斎だと俺は老人だけど人の手になんか落ち着いているわけじゃないぞと、うん、死ぬまで俺は描き続けるんだよっていう名前を残したというこの彼の凄みっていうの僕読んでてもうわーってもう彼の本とか絵とか読んでたらもうね涙が出てきて、はあ、晩年になるほど本当にすごい、うん、で何一つ同じ構図もなければ、うん、もうその細かさの絵で言うと、うん、最後なんかもうねもう言っちゃってます、うん、言っちゃってるっていうのはあの暴れてるんじゃなくてもう上と更新してる
上と
更新もうそこに出てくる虎から竜から出てくる時何これ僕も絵の前に行くと全身鳥肌でこの人はつまらない世の中かどうかで社会がどうだなんて振り回されずに最後まで生き終えた人だなっていうことを舞台にしたくて
そうなんです
これを作ったっていうんで大竹さんおいくつなんですか
え
おいくつですか
俺73
じゃこれからですね
本当ですか
だって北斎がまだその波の絵描いたばっかりでこれからだって甘ちょろいって言ってた時期ですね今
私まだ
当たり前ですよちょっと もしかしてなんか周りのつまんない常識に引っ張られてません、ね、大丈夫ですかなんか今気弱になったから
ちょっと
珍しくない
ギョって顔してい
やもう俺は持ってあと 1,2 年持てばいいなぐらいしか思ってなかった
何それあそうなんですかいや僕はもうね、うん、3年前もガンもやったり、はい、もう何回も死ぬ思いしてきて、うん、冗談じゃない死ぬ瞬間まで生きてやるよってもう覚悟できたから
すごいな
だってそうじゃないもったいなくないですかこんなな生きやすい日本で生まれて育って、うん諦めるなんて諦めたいんだったらいいけど、うん、諦めたくないという気持ちが少しでも残ってんだったら、うん、大竹さんこれからですよ
本当ですか、
はい、
いやーでも、まあ、そんな話伺う前まではそうだな気持ちとしては、うん、まあちっちゃな炎は燃えてるのは 10% ぐらいだな、うん、僕の中でね
なるほど、
はい、90% ぐらいはもうまあ、終わったかなっていう感じの方があ
るな。なるほど。でも、うん、炎があるんだったら、
うん、まあねこれずうずうしいんですけど、
はい
まあ、人にはあんまり言わないんですけど
ずうずうしいですね、
まあ、本当にねチロチロ 10% ぐらいはなんか燃えてる感じは自分でちょっとい
やそれがあるってのはすごいじゃない
です
か、ね、
そのでも炎を大きくしたいとか思うことでしょ、うん、炎をもっと大きくしたいって思いがあるからずっと垂れ火がついてるってことでしょ
そうオリンピック の最後の、うん、最後は、うん、そう聖火台バーッとつけるかもしれない、まあ、とにかく人なんかさ死ぬっていつ死ぬかどうせわからないんだから、
はい、
それを考えてもしょうがないじゃないですか
今80歳でその、ね、北斎がこの行き来してっていう、う
んうん、すごい
聞いたら本当まだまだ当時の方でそこまであれですか寿命とかも、うん、
いや当時50代ですよ寿命
そうだよね若いんだよね当時はね50代もう死ぬの早
かった周りから言ったら化け物ですよ
そうだよね
もうでどんどんどんどんあの嫌いな人とかどうでもいい人と会わなくなって、うん、とにかく絵に入ってって、うん、とにかくいいものやんだよとか、うん、ちゃんともう自分が一番大切なことに集中してった、うんうん、だからそれが世間にどう売れるか売れないかって関係なくて、うん、やり続けたっていうのがかっこいい、うん、
それはあれですかあのこう富岳36系だっけ、
はい
はい、あれは何歳ぐらいで起
こるだからあれが72歳で書き終えたんです、
うんうん、あれで書き終えた
終えた あれは版画ですよ、つまり浮世絵が、はいはいはい、何百枚、うん、何千枚も、うんはいはいはい、つまり一般の人に見せる絵だった、うん、ちょっと俺はそんなことやってる場合じゃないぞと、うん、今まで社会のこと気にしてたけど、うん、本当に自分の直筆があって一点一点筆で描くんだって始めたのがその後、うん、俺はマッチョい周りのこと気にしてつまんない人間になってたなって、うんうん、あの後に言ったんですね、うん、72歳に。
へえ、それを、
うん、舞台にした
徳間さんがやる。
そうなんだからすごいんですよ。
今徳間さんは おいくつでしたっけ。
76。
徳間さんセリフは大丈夫ですか。
すごいんですよ、稽古場の時からもう覚えるやる、うん、僕平気でセリフ変えちゃうとこもあるんだけど、うん、よしとこれやるって言って、うん、もっとこうしようぜもっとこうしようぜって言って、うんうん、すごい。とにかくでもやっぱり彼もこの舞台やった後も楽屋で、うん、ふわーっと疲れますよもちろん、うん、だけどもうちょっと見てもらうと、うん、勇気がつく誰でも、うん、だから僕本当に見てほしいのが、うん、ちょっと自分の、ね、年齢関係なく若い人でも、うんねまあ、中高年でも本当にあのもう人生もしかしたら炎ないかなと思い始めた人でも、うん、これ見てちょっと待てよと勝手な自分の思い込みやめようよと、うん、本当にいたんだからそういう北斎だとか、うん、ここにも徳間もいるじゃないかっていうふうに、う
ん、でも安門さんもがん ね、患ってそれで、はい、どうその年をなんていうのもっともっと全うしてなんとかするぞみたいなのはそういうのはいつ頃から思い始めたんですか。
いやもうで僕やっぱりね親父がこのまま3年前に死んだこともあって、うんはい、でも死ぬってなんだろうって子供ってから考えたんですよね、うん、でなんかやっぱり人間ってふっと弱気になったりするんじゃないですか、うん、やっぱり気がいや病は気からじゃないけど、うん、結局体っていうよりもその気持ちが変わった時に、うんうん、私あとねちょっとこの話昼からやばいかもしれないんだけど、
う
ん、いつか、
はいはい、どうぞ
僕ね死にかけたんですよ交通事故で。
あそう、
うん、で、タクシーの後部座席にいて、うん、違う車がぶつかってきたんで、うん、僕はフロントガラスを突き破って15メートル飛んだんですよ頭から。
すごいな。
で顔と頭50針縫ったんですよ、うん、その時一回ね真っ白な発光した世界に入ったのを覚えてるの、
うん、あそうですか。俺がねあの1週間半ぐらい前にここ3針縫ってるんですけど、
うんうんうんうん、
50針
僕の勝ち。
よくこのすごいニュースのとこに入れ込んできたそのちっちゃな傷
の縫ったことには変わりねえだろう
な。かわいいじゃん。
かわいい。
このシミはかわいい。
ほら、うん、安藤登るみたいだと思ってんだけど。
でも全然傷ないですね今。
いやどうぞ顔も。
顔です全部ここで、頭でも僕今毛が抜けちゃうと、うん、もうすっごい縫い跡がバッサリこう、
そうなの？
入ってる。
いつですかそれ？
いやそれはあの9/11の時だから、うん、もうちょっと前ですね。
癌の後癌の前、うん、
前世界貿易戦同時多発テロの時ニューヨークにいて、その後タイ行ってバーンってやったんですよ。
タイでやったの？
タイだった。タイで知らないタクシー乗ってて一人の時に、そタイの人たちがぶつかって、タイの人たちが最後に助けてくれたんだけど、うん、助けてくれたら僕を引きずって病院に連れてってくれた、うんうん、てて僕はもう頭から血が噴水状態だから意識なかったんだけど、それはあった時に、何にちょっと話を戻すと、その白い発光した時に、本当にこれまあいいや、本当そうだったんで、僕にとっては、でまだ行きたいか、まだやり残したことがあるかっていうようなものが来たんですよ、
中山筋肉みたいですね。
はい、
ないない
すいません、
なんだよそれ、
行くのか行かないのかっていうね、二択です。
なんか同じされたくないよね、この話してるんだね今ね、案外真剣に話した
ら、
ね、
誰で満たしてるんだよ、
まあ以上だしで、その時に、あこれかと思ったんですよ。僕そういう時何回かあったんで、まあ自殺したりとか、そういうのにすっごい自分のことを否定する人間だったけど、その度にでやっぱり、あもういいや、もう十分だと思ったら、やっぱり天国行けると思うんです。だけどまだ足りないと思ったら、やっぱりこの現世でっていうことだと思うんで、だからもう今後皆さんにも、もし震災とか何かあった時、もうギリギリになった時にもういいやと思ったら、それ行けます。それはもうご自身の選択かもしれないけど、でもまだよしと思ったら、いくらでも人間はまだ行けると僕は思って、それから親父に、親父生きろよ生きろよって弱気だったから、親父もう喫茶店のあれ、あのオーナーで、もう借金とお金うまく全部いかなくて、本当だらしない、どうしようもない親父なんだけど、可愛いんだけどね、世間ではうまくいかない男で、お父さん生きてる、コーヒー一杯作ればお客喜ぶんだよ、絶対なんかあるんだよ、お父さん頑張れって言ってて、最後まで94歳まで
お前そんなこと言っても店の借金とかね、
うん、
客来ないよ。
そうですよ、うん、そんなこと考えたらみんなそうですよ。僕だって、うん、僕どれほど親父にもお金あげたかって、僕だって借金まみれだし、だけどそれ考えて、人生ってさ、借金とかお金の悩みのために生まれてきたわけじゃないもんね、うん、
そうだ
でしょ、
うん、そうだ。
何のためって、自分が最高に生かすれば誰に残したって、あとなんか就活なんてまとめてやる必要ない、
うん、
綺麗に死ぬなんてね、神様にいちいちね、うん、お話ししてるわけじゃないんだから、うん、いつ死ぬかも分かんないよね。そんなこと気にしない方がいいと思います、うん、僕は、うん、みんな真面目すぎる、うん、何か
年寄りたちは死ぬ時のお墓のお金ぐらいは残していかないと、
うん、どんなもいちいちも細かいとき、
残さなくていい。
じゃあ赤ちゃん生まれた時いちいち計画して彼らは生まれますか、僕たちはっていう感じです。いいじゃないですか、とにかく最後まで僕は生きてたら、うん、それから80であり90でありがとうって、う
ん
う
ん、そんなこと言いながらだって親父の面倒ちゃんと見てんじゃん。
見たよ僕は、うん、結果的に見ましたよ、うん、だから親父を元気にさせたんですよ、うん、とにかくお父さん、うん、弱気になるの分かる、僕も本当分かる、年を重ねたり病気になっていろいろ、そのたびに、ああなんで生きてた、生きる価値ないのかな、もうみんな誰も自分を求めてないのかなって悩むけど、うん、それはみんなあるんだから、もうとにかく考えても意味ないんだから、うん、横に置いて、
うん、
でまずはできることやって、うん、ありがとうとか嬉しいよって人を喜ばした方が、うん、おばあちゃん最高、おじいちゃん最高って、やっぱりみんなにも幸せじゃない、
うん、そりゃそうだけど、
だってちょっと待ってね、昔ね、じゃあそんなに おじいちゃんおばあちゃんって、うん、今ってこういう風潮に日本が変な雰囲気に漂ってるから、うん、まるで年を取った人たちが邪魔者みたいに言うけど、うん、ちょっと待ってよって、うん、何みんな勘違いしてどこ行っちゃったのっていうふうに僕は思ってます、
う
ん
う
ん、
どういうこと、だって、ね、
だっておじいちゃんおばあちゃんって最高じゃないですか、うんうん、で子供たちがお孫たちがそばに行ったり、みんなが別々に家に住んじゃって、うん、ただただ家族が別々になったからこうなっちゃった、うん、っていうのが僕は悔しいし、何かが違ってるのをやっぱり僕は言い続けたいんです、うんうん、だから僕で今ちょっとクラウドファンディングっていうのまた別の話なんだけど、やってて、そう、沖縄のもう元部にあるもう山の奥にあるすっごいめちゃめちゃ美味しい蕎麦屋があるんですよ。でその今彼女は35、あ、な、ごめんなさい、75歳。
あ、随分違うね、
うんうん、
沖縄の方です、
うん、その方沖縄でもうずっと住んでる方です。もともとは本土の方なんだけど、沖縄の方と結婚してなんだけど、うん、その後すごい苦労して、うん、もう10年前からご主人がずっと病気になり、うん、それで昨年亡くなって、うん、それでもずっと一人でお蕎麦作って一人で運んで一人で30食を作り続けてる方がいるわけ。
沖縄のお蕎麦、
お蕎麦最高なんですよこれが。めちゃめちゃ美味しい。それで僕はその彼女が大好きで、時々、うん、元気ってハグしに行くんだけど、うん、そしたら、いやもう店閉めようかねと思ってるんだって言うから、うん、なんで、うん、雨漏りがすごくて、うん、古民家綺麗なんだけど、うん、もしこれが崩れたらお客さんに悪いからって言って、うん、でもまだ続けたいのどうなの、うん、75歳、うん、全部一人やってるんですよ、
うん、
そしたらあと10年だけ続けたいんだ、それが夢なのって言うんですよ、うん、本当に夢なのって、なんか、うん、本当にやりたいのって、まあ、少しもありんだけど、うん、じゃあ手伝うって言って、僕ね今クラウドファンディング手伝ってるって、う
ん、すごい。
だから本当皆さん、
なんで調べたらいいんですか。
でもね、ぜひホームページで宮本亞門から、うん、まあタイさんの、まあ、夢の屋っていう、夢の屋ってお店なんですけども、うん、それをみんな助ける会って、まず僕のホームページから載ってますので、うん、宮本亞門って言って調べてくれると嬉しいですが、うん、そこでみんなとにかくこの家が倒れないように、うん、お母さんとにかく頑張るって言ってるんだから、で何を言いたいかって戻すと、うん、だから夢があるのか、うん、もう諦めるのか自分で、それは年齢関係ないです、うん、若い人だったら諦めちゃう人は本当に目が死んでるし。
亞門さん昔よりどんどん情熱的になってますね。
前
に来た時の
前はほらカッコつけたり、まあ、イメージよくしようと思っていいよ。
もう
なんか違いが分かるからとか言ってた時期があったから、もう何も分かんない、
今もうなりふり構わずの そのなんか、いやかっこいいなと思うんだけど、その方がね、前はさ、なんかもうちょっとなんか、うん、演劇をさなんかもうちょっとこう崇高なものに近づいていくみたいな、
まあ、崇高とかね、なんとかの、もうそんなもう、まあ、もういいんとどうでもいいのも学校なんかどうでもいいから、この思い、あ、出た、素敵、こんな2人が拍手を、ありがとう
ございます、すごいすごいすごい、
そうなの、う
ん、それはすごいよ、
もうちょっとこれで、ね、もうぜひ見に来てほしいし、
はい、
うん、もう、うん、もう弱気にならないで、うん、なります、誰だってなります、うん、僕もなるけど、
うんうん、
いやちょっと待てよと、
まあね、もういろんなこと経験した方がね、はい、お牛の淵をさまよったりした方がおっしゃってるんだから、
そうですよね、
まあね、あのなんかこうちょっと言葉の力の強さに圧倒されましたけどね、
うん、本当そうですね、うん、ちょっと舞台をね、ちょっとぜひ皆さんに見てもらいたいと思います、はい、リスナーの皆さんに現在新宿の紀伊国屋ホールで上演されている舞台、うん、画狂人北斎のチケットのプレゼント、
うん、うもうしちゃうことにしちゃって腰いっぱいだからもうとにかく見てほしいから
だからプレゼントもそうやけど、うん、絶対にあのプレゼントじゃなくて買って見に行くって人もぜひ、うんうん、
でもすごい数プレゼントしちゃいますよ
明日、本当明日金曜日の午後2時からと7時から2回公演ですね、
は
い、であさって土曜日は午後1時からと6時からの4公演それぞれ3組6名の方にプレゼント
3組ペアで6人つまり6人ずつもうプレゼントしちゃいます。
アモさんがとにかく見に来てくださいっていう気持ちが伝わってくるね。
元気になってほしくて、夜明けになってほしくなくて、もう1秒でも1分でも長生きしてほしいし、もうちょっとこれで
注意注意と。徳間さんも年だし。
そうそう、年だし。ちょっと待って、今のネガティブな言い方、ちょっとあれも徳間さん、
ごめんごめんごめん。あ、ちょっといい、まあ、ちょっと言い過ぎたね。
それぞれ3組、ペアで6名の方にプレゼントしますの。はい、で、ご希望の方は、ご都合の良い公演日と時間を書いて、うん、はい、今すぐメールかファックスでご応募ください、明日金曜日の午後2時からと7時から、うん、明後日土曜日は午後1時からと6時からの4公演です、うん、メールアドレスはgolden@joqr.net、うん、golden@joqr.net、うん、ファックス番号は東京03-5403-1151、東京03-5403-1151番まで、当選者はエンディングで発表します。当選者の方には、番組からメールを入れさせていただきますので、その当選通知を持って、で会場までお越しくださいっていうことですね、
はい、これなんて言えばいいの、あの、うん、宮本亞門さんのチケットでいい、なんか生きろ生きろっていうタイトルがあるんだけど、うん、なんて言えばいいの、宮本亞門さんのチケット希望でいいですか、
そうですね、チケット希望にしましょうか、
生きろ生きろってやっても分かんないから、うん、そうしてください、うん、はい、ありがとうございます、
は
い、
あとチケット買う方もぜひね、うん、これ見に行っていただきたいと思います、うん、はい、他には何かもお知らせも、
うん、いやもう演劇人生55年の集大成やってるからね、ちょっとこれは見て、うん、あと平方愛子さんも出てますし、
ホームページね、亞門さんのホームページから、
愛子さんをなんとか、愛子さんの夢を、
夢の矢、私もちょっとさせてください、協力、あのクラウドファンディング、あのね、ぜひ皆さん調べていただきたいと思います。
もうすいません、告知でも嬉しいです、こうやって元気になっていただくために、
元気もらいましたし、なんかね、うん、本当にもういっぱい、うん、まだまだいっぱいすることあるんじゃないかなって思わせてくれ
た、うんうん、もう何終わろうと思ったの、
いやいやいや違います、違います、この舞台のね、
あ、舞台のこと、
舞台の北斎がそんな80歳で往復してね、うん、いや、いろんなお話聞けたので、
そうですよ、これからですよ、
そういうちょっと 今この時期だから見てほしい舞台だと思うので、はい、ぜひご覧ください、
お願いします。
今日のゲストは宮本亞門さんでした、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。